精霊に満たされ、御霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。お祈りいたします。愛する天皇と様、今日もこうして兄弟姉妹と共に前にとって心合わせて祈る機会をくださりありがとうございます。十字架上から今日も主を鳴らしながら父を彼らを許してまいと祈ってくださっている十字架の絵草の前に抜かずいております。十字架から落ちてくる清い清い恩賜の一滴一滴いただいて、全く内側から罪清められ許され、あなたのものとなってあなたに喜んで従うものとならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうしてあなたの御言葉をいただいて、御言葉の恵みの中で祈ることを許しがさり、ありがとうございます。御言葉の恵みがいっぱい満ち溢れて、喜んで御言葉は従順の道を歩くものとならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。どう祈っているかわからない失われた愚かなものでございますけれども、聖なる神様の導きによってこうして祈ることを得ていますことを感謝します。聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、今日もどうかどうかどうか私の祈りを導いてくださって、教えてくださって、悟してくださって、御心にかなうあなたに喜ばれる信仰の祈りを下げることができるように、御助けを導いて、思いもつまらんことを切に切に声で願いたちまつります。きっと聖霊様が先頭に立ってそのようになしてくださることを心から信じます。で、心から感謝します。尊いイエス様の名によって信じて祈ります。アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくり座ってくださいませ。ゆっくりしておきくださいませ。はい、昨日総会ご苦労様でした。本当ですね、1年のいよいよですね、この新しい年度が、日本は4月から3月が年度ですからですね、はい、このアメリカは面白いんですよ。9月から8月なんですよ、はい、全然違うんですね。だから、アメリカの学校に行きますと9月が新入学でさ、夏休みがあって、その後ですね、新年新学期始まるんですよ。そしてアメリカは2期生じゃないですね。で、9月から1月まで1学期があって、あと2月から6月まででしょうか、5月までが2学期ということで、前期と後期で、まあ、日本も最近は前期後期のところが増えておりますけど、アメリカに行ったら全然違うくらいですね。びっくりしたようなことですけれど、まあ、日本は今でもですね、この4月からが新しい年度になります。いよいよ新しい年度がですね、本当に主に祝されるように心から心から祈っていきたいと願っております。さて、この今ですね、ペンテコステを前にして、この特別伝道集会をの祝福を期待しながら、この40日間の祈りが捧げられておりますけれども、今教会としてはその祈りの期間の中にあるわけですね。いわゆる五旬節の日を待ち望んで120年もの人たちが一度になって祈っていると書いてあるんですが、今その時期を教会として迎えているわけです。昨日もですね、純先生から教会が祈りの宮となるように、祈りの宮の回復という題で、本当にですね、聞きながらもう涙が溢れてきました。本当そうだよね、語られている通りになってほしいなと、まあ、切に切に願っているわけですけれども、このですね、この教会の誕生日といわれるこのペンテコステ、ペンテコステの日に聖霊が下ってキリストの教会が誕生したんですね。その時に大きな2つの収支が現れて、一つはですね、激しい風が吹いて、プノエという言葉はですね、風とか息とかいうふうに訳されているんですけれども、この天からバーッと息が吹いて、風が吹いてきた、すなわち神様が人間を創造された時に土の塵で人間を作って、その中に命を吹き込んで生きたものとなったと書いてあるんですけど、罪の中で死んでいた私たちにイエス様が十字架でその塞いでいた罪をどいてですね、ビワーッと吹き込んでくださった。順調にこの人類の再創造の始まりの時がこのペンテコステであったというふうに語らせていただきました。本当に身が深いんですよね。本当に聖霊の風を吹き込まれることに、息を吹き込まれることによって 神様の御心が分かるようになる。本当ですね、今まで全く神様と関係のない方でした。いつも申し上げますように、我が家もですね、私の父の代までですね、全くキリストと関係がない、もうキリストの気持ちもないですね、命の意味も聞こえない、すっかり罪の中に生活をしておりまして、まあ、その結果としてですね、もう父も兄も姉もですね、惨憺たるこの結果でした。まあ、私おかげさまでですね、ここにイエス様に救われて、弟も私と共にですね、イエス様に救われて大きな恵みに預かったんですけれども、本当にこの神様が命の息をですね、パーッと全人類に対して吹き込んでくださった、その時がこのペンテコステでありまして、これが教会の始まりの時でして、ですから教会は当然いつもですね、激しい霊の風が吹いてなければならない。霊の風というのは神様の命の息がパーッと吹き込まれてですね、神様との交わりがきちんと保たれていく、これが我々人間のあるべき姿でありまして、その教会の誕生ということは、そのようなすごい意義深い事であったということが、この2節に書いてあるわけですね。で、3節にもう一つ印が現れて、それは風のようであると同時に火のようなものが現れて、火が下ったというんですね。もうこれも本当にとてもとてもこれ意味深い祈りでありまして、この先週にも語りましたようにですね、この火というのはここに書いてあるように、一度は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろな国の言葉が語りました。ですからまずですね、 祈りなんですね。ですからこの祈って聖霊に満たされて、そして彼らがしたのはいろんな国々の言葉でイエス様の福音を語り始めたわけです。ですから、この聖霊が下るときに、何といっても祈りの霊が添われて教会は祈り始めるですね。そして、この御言葉を語るところと語るものとなるというですね、この大きな大きな恵みがここに書いてあるわけですね。ですから、もう本当昨日もですね、住先生が語りました、祈る宮の回復、そうです、もうどれぐらい聖霊様が、ね、の風が吹き込まれ、被がくなってですね、この祈りの力を受けて教会がどれぐらい祈りに立ち上がらなければならないのか、日本の教会もぜひですね、韓国が燃えている教会、まあ、昨日も話は韓国も今二分化しておりますね、燃えている教会、燃えてないところがだんだん衰えていくですね。私が行きました1970年代さ、もう全国的にわーっと燃えてたんですね。だ結局いつも申し上げますよ、日本から40年近く徹底的に断されたんですね。天皇が神だとかですね、神社を参拝要請とか強要されてですね、でもう天皇が神じゃないことはみんな分かってるんですけどね、しかしもう日本ではそれがもう当たり前のようになって、でも神社を祀って神社に参拝しなきゃいけない、神社を参拝しないクリスチャンは皆ですね、もう捕まえられて、ひどい場合には処刑されるという、もう本当にもうひどい、もうひどい弾圧を受けたクリスチャンがですね、まあクリスチャンじゃない人も弾圧を受けたんですけど、まあ、40年近く、もう本当ひどいもんですね、日本が。大きな罪を犯した時です。で、私もですね、この中学校の卒業旅行ですね、卒業旅行で、この宮崎に行きました。私は熊本ですけどね、宮崎に行ったら宮崎市内にですね、宮崎神宮となるんですよ。宮崎神宮にですね、大きな石碑が立っていますね。八甲一宮というか、何だろうと思って、八甲一宮というのはですね、八つの民が一つの家のもとに集まる、すなわち天皇を神としてですね、中国も韓国も全世界の者たちが一つの家に集まる、天皇が神だと言ってですね、それで結局そのもとに一つになる、そのために日本軍は出かけていって各国を侵略し、そしてひどいですよね、考えてみたら分かるんですけど、 中国の一番大きいんですね。満州という国より国勢で新しい国を作って、日本人はそこに民勢をと言って、日本国を日本の国の一部を作ったんです。考えてみたら分かりますけれども、もし中国の人が来てですよ、九州の一部をこれは中国の一部であると言ってですね、占領したらどうなるでしょうか。まあ、そんな考えられないようなことを、もういろいろですね、歴史の史を見てみると、うわぁ、こんなことしたと、もうびっくりするような残虐なことをいっぱいしてる。特に南京大虐殺事件とかですね、もういろいろ歴史を調べてみると、もうこっちはそっとしとんなの。うわぁ、ひどいことしたね。まあ、とにかく、もうものすごいですね、悪の霊が吹き飛んでですね、もうとんでもないことを日本がしたようなことでした。まあ、そういう中でもですね、この韓国は、この日本の占領が終わったんですよ。1945年に終わりますよね。そして、1950年、ちょうど5年経つと、今度は北からですね、共産軍がわーっと韓国の北の方を共産党に攻められて、そしてやってきて、そしておまけにですね、このやがて中国がですね、それを助けるためにやってきて、ものすごいもう状況になったんですね。いやー、韓国が大きな試練を受けたんです。しかし、もう神様の憐れみですね、日本もそうですけれども、本当神様の憐れみで、ですね、この南はなんとか守られて、北はですね、今も金正恩とんでもない独裁者がいて、もうとんでもない男ですよね。あんなものがもうちょっとの暴れるとすぐ死刑する。もうほんとひどいですね、極端なもう悪霊が働いている。しかもこっちにはですね、中国が共産主義ですからね、もうひどい状況になっているわけです。そういう中で韓国の政府たちは相当祈ったんですね。もう祈って祈って祈って、神様助けてと言ってですね、日本の40数年間の圧政、そしてやがては北朝鮮からの侵攻を受けて、もう本当にで今でもですね、韓国の人たちを話してみるとですね、今でも緊張してるんですね。いつでも北からですね、昨日まで来たんですが、このミサイルがこの日本海に向かって発射されたというのはですね、それですぐETZ といわゆるこの日本の領域には落ちなかったかどうか、それを調べて、そこには落ちなかったということで、このまあ今もですね、もう緊張して、いつ北が来るかわからない。そういう中で目覚めている信仰者たちは、いつも神様どうか私たちの国を守ってくださいと必死で祈ってるんですね。まあ、そのもう命がけの祈りが聞かれてですね、1950年から戦争があったんですけど、終わってから60年70年代、もう韓国の教会を一斉にもう祈り始め、本当にもうものすごい祈祷に打ち込んでですね、全韓国わーっと祈りの火が燃え上がったんですね。もうそれこそもう余裕がない、もう本当生と死の間を行かうような中で必死で求めて、私が1974年でしょうか、最初に行ったのがですね、もう行ってですね、ソウルに行って、ソウルの大きなホテルの7階か大きなところに泊まっておりまして、こうして下を見るとですね、もう夕方になるとね、あちらこちらに十字架がいっぱい立ってるんですよ。うわー、ソウルは十字架だらけだねですね。もうそれこそもう命を受けて祈ってですね、でこの神様の聖霊が注がれて大理場であるってですね、で今はそういうことないんですけど、大きな建物がですね、に十字架が2つあるんです。どうしてかと思ったら、1つの建物に2つの教会が入ってるんですよね。開拓伝道してる、あちらこちらで。そんな今はもう大きい教会終わって、大きい教会はみんな吸い上げてですね、そして、まあ、あんまり乗らない教会は祈る教会にこの人を取られてですね、もう今大きい教会でものすごくリバイバルして、今年もなんかです 明治の総会史を読むと3分ぐらい日本においでになるようですけど、本当に今も熱く燃えてるんですね。火が燃えてるんですよ。そういうことをペンテコスの役をやってですね、熱くですね、宣教の火が燃え、祈りの火が燃えているわけです。しかし同時にですね、この火というのは確かに宣教の火であり祈りの火であるんですけれども、同時にですね、先ほど皆さんと一緒にロマ書やコリント書を読みましたけれどもね、この聖霊は愛の火なんですね。本当にね、熱い十字架の愛の火が聖霊によって下ってくるんですよね。ですからこのコリント第一の手紙では、この11章12章、この聖霊論、聖霊について論じられているんですけれどもですね、このところでですね、この13章ではですね、この聖霊の一番大きなですね、そこで私は最も最高の道を教えると言って、熱心に聖霊の賜物を求めて、この祈れということを言っているわけですね。で、12章の最後のところにですね、この教会には聖霊の賜物として、第一に教師、第二に預言者、第三に教師ですね、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す者、賜物を持つ者ですから、この被学だったらですね、このそういう師匠とか預言者とか教師、まあ、日本の教会には牧師ですね、そういう教育者が与えられる、そして次に奇跡を行う、私の教会でもですね、ちょっとまだ完全に現れていないんですけど、私は母教会の熊本教会で知ってますからですね、もうやっぱりリバイバル起きた時にですね、すっごい奇跡が起きます。もう続出奇跡続出、特にいつも話する波屋さんというですね、一緒に私は最後一緒に戦ったんですけど、すっごい女性でね、もう不思議な奇跡がいっぱい起きます。でも私の家内のですね、このところでもお父さんがもともと牧師の子供でありながらですね、堕落して、そして沖縄でですね、お父さんのお父さん、私は牧師だったんで、大きな教会を、与田丸教会というですね、教会牧師の野原ですね、先生で、そのゆり子さんのお母さんのお父さんも日が女というですね、この佐敷という一番南にあるところの、今でもあるんですよ、立派な教会あるんですけど、そこの牧師だったんですね。で、その牧師の息子と牧師の娘が一つになって家庭を築いて、まあ牧師になるべきだったんでしょうけど、ならないで、戦争ちょうど終わる直前ですね、有名な対馬丸なんて沈没したでしょう。あの前後危ない中を日本に逃れてきたんですね。そして熊本の山鹿に住み着いて、そこで山鹿の教会の中心人物としてですね、もう一番の中心人物、それは牧師の息子娘ですから、ね、仕えていたんですね。でそういう中でこの優子さんも生まれてるんですけど、ところがですね、中心人物だったんですけど、やっぱり恐ろしい悪魔の誘惑に負けて、お父さんがね、大本教という神道の一派に、足を引っ張られて、そしてこのお父さんが本当に大きな罪を犯してしまってですね、神道に入って、そしてこの奥さんをほったらかして他の女のところをうろうろするという大きな大罪を犯したんですね。それでもうゆかさんのお母さん、美智子さんというんですけど、大概苦しんでですね、で、まあ、日本キリスト教の教会、まあ、日本の教会っていったらいっぱいそうですけど、祈る力がないんですよね。祈らなきゃならないことが分かっているけど、祈れないんですね。で、お母さんもめいて苦しんで、なんもういつも言いますよ、ね、お母さんはあのですね、このし、し、このですね、結局自殺を試みるんですね。自殺を試みたけれども、ちょうどその時に店をやってて、朝ですね、このそこに閉めてたのに、買い物に行く、ちょうどですね、この人のお姉さんが、まあ、 中学校ぐらいですかね、そういう学生がやってきて、で電池をくださいって言って、お母さんお家行って帰って上がって飲んで死のうと思ったんですけど、怖くてもその時は飲めなかったですね。はい、そうこうしておりました。お母さんはもう耐えがたくなって、もう家を飛び出そうと思ってですね、で荷物を揃えて旦那を子供を置いて逃げ出そうとした。ところがそれを見つけたお兄ちゃんがですね、お母さん何しようとね、そうなんでガーンって、ね、もう逃げ出そうとした。そこを息子に捕まってですね、叱られて、自殺もできない、家でもできない、もうすっかり参っていた時にですね、まあ、その当時山川に渡らせてもらえから牧野というですね、牧師先生、この方はもともと高校の先生だったんですけど、その方が牧師になって行っておりまして、その先生のですねおすすめで、まだ日記の教会員だったんですけど、野原さんのお母さんが熊本教会に、私の母教会に来て、それこそ日高のり、私の恩師の日高のり先生の無宗教で安宗祈祷を受けてですね、で初めて祈りを知ったんです。祈りということ、全然祈らなかった。現実もう祈らなきゃならない、家庭が崩壊しているのに、もう自分も死ぬか、死のうと思っても死ない、逃げそうと逃げ出せない、そんな苦しの中に埋めておりましたのに、日高のり先生が話を聞いてですね、ね、そして野原さん祈られましたかって、あの主人が祈るなと言うから祈りませんって言ったら、バカ者って先生が安心してね、涙ながらに安心を使った、その安心を祈るとして、ザーッとそれこそ精霊が下った、精霊の力が与えられたんですね。でお母さんはそこで、それからですね、もう帰る時はもう寒い日だったのに、もう燃えて喜んで帰って、それからお母さんの祈りの戦いが始まったんです。で私が結婚した頃、まだお父さんはそのままでした。そういう中でここに書いてありますけど、奇跡を行う者、癒しを行う者と書いてますね。浪江さんという母教会にはですね、そういう賜物を明確に持っておりますね。で彼女がこの山鹿の集会にやってきてですね、そして集会が夕方ですからね、終わって7時頃でしょうね、終わって、その中心に仏壇ある野原さんのお宅に寄ったらお父さんがいたんですね。お父さんが幼い時から喘息で、小児喘息からそれが治らない、もう大人になっても喘息をずっと喘息もして苦しんでた。ちょうど行った時にね、お父さんがぜーぜーぜーぜーぜーぜー苦しんでたんですね。でも投げ下げてか、おじちゃんどうねえって言った、どうもでもこうでもないって、もう今喘息の発作が起きて苦しくてたまらんけんね、ナミさん祈ってやらねえって知ってるんで、ナミさん力持ってること。それでナミさんが、おじちゃん祈るけどね、イエス様以外に誠の神様はないんだから、イエス様のお名前で祈るよって言った、よかイエス様の名前でよか祈ってって苦し紛れんで、それで結局ナミさんが手を置いてですね、ナザレ人イエスキリストの命を命ずる、この幼い日からこの兄弟の中に救っている喘息の病霊よ、出てけってことを一応も見えでしょ、力持ってるんですよ。これ書いてあるようにね、それで癒しの賜物をもと奇跡を行うもの、奇跡を行う力持って、でお父さんから内側にあった悪霊がですね、ゲーッとですね吐き出してね、うわーっと言って、もうそこで吐き出して、そしてですね、お父さんがクッとこうやって普通に精霊に見せられて、癒されたってですね、もう幼い日からずっと苦しんできたその病気が癒されてですね、すっかりお父さん変わって、俺が今日まで間違ってた、ごめんなさい、神様ごめんなさい、イエス様以外に神様いない、イエス様だけが神様だと言って、で彼は故郷のですね、この沖縄に帰って、本当にイエス様が神様で、みんなイエス様帰れと言ってですね、最後大概お父さん食い食べて言い技をなさったんですよ。ですから最後亡くなる時に私に言われました、先生死んだらね、私の葬式は先生がしてください、な山川の教会に、いや私であんまりお世話になったからね、もうそれはできんってですね、あなたは娘の子だから、私に先生死んだ時には私を葬儀は先生がお願いします、 かりました。それで亡くなられた私は野村さんのとこに行って自宅でですね、お父さんを天国に送るお葬式をしてあげました。いや、ここに書いてあるんですね、もう明確な単語ですね、この、次に奇跡を行うも、次その次に病気を癒す賜物を持つ者、このようなですね、ものすごい賜物が聖霊様が働くと教会に与えられるんですよね。私の教会ももう一歩祈ってですね、明確な癒しがどんどん起こっていくようですね、真野先生のこれのね、綺麗に癒されるように、池川さんのでも癌で手術をしたあの方もそんな奇跡的に生きてるんですよね。大会苦しかったみたい、先生死で苦しいよってですね、死の間際まで言って、そして、まあ、奇跡的に回復したんですけどね、まあ、私はぜひですね、この教会にも明確に聖霊によってこのような賜物が欲しいものと賜るものですからね。そしてその中でですね、最後にですね、このあなた方にはもっと大きな賜物を受けるように進めますと言って、熱心に努めなさい、だからその大きな賜物を受けるように熱心に努めなさいと言って、そのパウロが最後に一番大きな賜物として彼が進めたのが愛の賜物です。そうです、これはアガペの賜物ですね。だからいわゆる人間の間じゃないです、ギリシャ語にはですね、アガペという神様の愛の賜物、そしてですね、人間のフィオスという賜物ですね、エロースという人間の男女が愛を、人間間の愛を表すエロース、フィオス、そしてアガペという愛といっても一つじゃない、そして特に神様の十字架によって与えられる愛をアガペという言葉で表してるんですね。でこれは全く異質なんですよね、全く異質だ。でパウロはこのコリントの教会に対してですね、皆さん癒しの賜物をすごい、先ほど申し上げた明確な癒し、本当ですね、起こるんですよ、明確な癒しがですね、私もでこのクリスチャンになったすぐの時ですね、ある偉い先生が私の熊本バーという教会においでになって、そして、この集会いっぱい人となってます。でその時その中に小児麻痺の子供を連れてきてたお母さんがですね、いろいろ結構集会の最後に先生が祈られる時に、先生私の子供をこんなにしてかわいそうですか、救ったやつか癒したやつか、先生を連れてきた、先生がそうかと言ってその子を取り上げてですね、先生が本当に祈られたんで、この子供を癒してやってくださいです。そうしたらね、本当その小児の子、動けな歩けなかった子供がね、ピュッと立ち上がってね、でみんなの前スタスタと歩き始めた。もう私ももう腰抜けるぐらいですね、びっくりし、いえ本当ですね、もうそういう奇跡がありました。私アメリカの進学校はオラルバーですけど、オラルバーというのはアメリカで一番の奇跡の伝道者と言われる人で、この人も幼い日からずっと肺病で死にかっていたのに癒された人で、もうその先生の集会に出るとね、もう癒しが続々起こるんです。アメリカって不思議な国ねですね、本当ですね、もうびっくりしました。こんなに起こるとですね、もう私も申し上げるんですけど、アメリカに行ってすぐお世話になったアームストロング氏もですね、子供が4人ぐらいあるのに奥さんが病気で死にかかった、それでもうこんな小さい子供がいて再婚もできない、もう奥さんが死んだら自分は仕事もできなくて何もできない、全くお手上げになって、彼はそれまで熱心なクリスチャンじゃなかったのですね、アイランド出身のデップチョイスね、おっさんですが、アームストロング、彼も熱心なクリスチャンじゃなかったけど、もう絶対絶命の危機に襲われて、家内を癒してくださいって3日間ね、それこそ飲めを飲まず食わず断食してね、奥さんの枕元で彼に、初めてでしょ、そんなにしたことない、熱心なクリスチャンじゃないんだから、けれども追い詰められてですね、どうしても妻を癒してもらわなかったら自分も子供ももうどうしていいか路頭に迷ってしまう、それだと必死に、 そしたら3日目にですね、それこそ夜行に現れたように天からはしごが降ってきて、ね、奥さんの頭の上に、ね、天使が乗り下りしてる。そしてそこにあった篠使いが、黒い篠使いがバーッと立っていった。でその瞬間、癒されたって言ってね、そして本当に奥さんが癒されたんです。私が行った時にまだ奥様、これベティ・アームストロング、ベティさんでした。で、その私にも大会親切に親切にしてくれました。神様具合だからね、神様生きてるからね、手も線しっかりね、神様の御用をするというよ、日本に帰ってね、手もする手をしっかりアメリカで勉強してからねって言ってですね、もうだから、もう私は3年目にお世話になったミースという人はですね、ワシントン DC のすぐ横にあるですね、大きな家、大きな州ので、船のネイバルアーキテクト、ネビーというんですよ、ネイバルアーキテクト、いわゆる船の設計をする設計士の方でした。で、その方が私を人だとですね、抱えて食事を与え、そして祈りを助けてございました。そこに泊まってですね、そしてどうしたんですか、どうして迎えたんですかと、いや、実は寝てません。俺はね、本当神様が恵みを受けたんだ。どうしてかってね、俺がね、結婚してからね、すぐね、結核になったんだ。それでね、第1期、第2期、第3期、もういよいよ死を目前にしてね、でもう病院で、この入院して祈っていた。当然自分は腰だったって言ってね。でも自分の名前だけはクリスチャンだったから、死にたくないもんだから、家内と結婚したばっかりで、今からの人生のに、神様死なさないでくださいってね、大会祈ったみたい。で、彼はある日夜寝ておりますと、その部屋の扉が開いてですね、光に包まれたイエス様ですよね、光に包まれたことが静かに入ってきて、その彼のこう胸にですね、肺病のところに手を置いて祈ってくださった。そしてその瞬間、あ、イエス様だと思って、癒されたと思って、すっかりその時を機会に完全に癒されてですね、手を持って、イエス様は生きておられたよ。だからお前はしっかりね、信仰を持ってね、しっかり勉強して、日本に帰ってから伝道してくれって言って、お世話になったんですよ。もう本当にそこに書いてあるように、病気を癒やったもの、奇跡を行う。もう本当にアメリカいっぱい人たちに満ちておりましてね。もう今はちょっとおかしくなってますけど、本当にすごい、福音の国でした。私もそこで学ばせていただいて、ここに書いてあるようにですね。すごい、癒やしましたもの。しかし、これですね、このパウロが言うのに、それらのたものもすごい。しかし、日が下ってきたときに、一番もし求めなきゃならないのはね、十字架の愛だよ。人のために命を喜んで捨てるような十字架の愛、アガペーの愛、アガペーの愛がね、下ってくる、日が下ってくる、アガペーの日が下ってくるですね。で、その愛はここに書いてある。愛は忍耐強い、愛は情け深い、愛は妬まない。本当にですね、これは妬む、すぐ妬む。愛はですね、すぐ自慢する、すぐ誇る、高ぶるですね。礼儀を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かず、不義を喜ばないで、真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐え忍ぶ。こういう、全く人間の持っている、いわゆる愛とか親切心というか、全く違う、上から来た神の愛ですね。異次元の愛ですね。この愛を受けなさいと書かれて、もっと大きな賜物を受けるように熱心に努力せよと言ってますね。だからパウロは、あなた方はいろんな賜物を受けているけれども、一番すごいことは日が下ってくる愛の日ですね。日の賜物、愛の賜物が日として下ってくる。そしてあなたの中に愛が転化して、内側からすっかり新しく愛の人に作り変えられていく。これがこの聖書の教えているところなんですね。本当に私はクリスチャンといえどもですね、自己中で本当に愛がなくて足りない足りないものですけれども、主よ、このペンテコステにあたって愛の日を私の中に下してください。すっかり内側から作り変えて、本当にですね、全く異次元のですね、それこそですね、忍耐強く、情け深く、妬まない、自慢いばらない、誇らない、で、礼儀を失しない、 で自分の影響を持たない、苛立たない、恨みを抱かない、不平を抱かないで、真相を喜び、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える、全く異次元の神様のお愛を受けて、本当に内側から作り変えられて、このですね、聖霊の火を受けて、内側から愛によって作り変えられる、一番大事な賜物である、愛の賜物を受けるように、熱心に求めなさいからでしょ。もっと大きな賜物を受けるように、熱心に求めなさい。一番愛が大きな賜物ですから、十四章の中に愛を追い求めなさいと言いますね。そうです。私たちはこのですね、愛の賜物を求めて、しっかり祈って祈ってですね、内側から作り変えられて、日頃の生活の中で、教会でも、家庭でも、社会でも、置かれているところで、全く違った異次元の愛を持って、心から心から使えていくことができるように、主を私たちに、この火である、愛の火を、アガペの火を、私たちに点火させてください。本当、心から心から、そのですね、この愛の火を受けることができるように、努めていきたいと思います。主よ、どうぞ私たちにこのクリスマス、このペンテコステの時、火を下して、私の中に愛の火が本当に点火して、内側からいつも熱い熱い愛の火が燃えますように、どうかそのように作り変えてください。今日も祈っていきたいと思います。主よ、私たちに愛の賜物をください。今日も熱心に祈りを下げていきたいと思います。それでは本当にいつもですけれども、純正牧先生に祈ってもらって、愛の火が燃えるように祈っていきたいと思います。